あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、みちーです。
こんばんは、くむです。
いや、梅雨に入ってこのしめしめと戦いながら、蚊とも戦いながら、なんか心穏やかになれません。
私はね、これ先週も言ってたけど体調めっちゃ崩しまして、ほんと半分一日寝てる生活をしてます日々、まあだから午前中ちょっと仕事して、昼がちょっと若干遅れ気味ぐらいからなんかとりあえず食べて、できるだけもう家から出たくない、だからもうスーパーに行くのもめんどくさい、だからまあ、冷凍品のこう買い置きとかカップ麺とか、その残りご飯とかそんなのをちょろっと食べて、で、まあ、仕事があれば仕事ちょっとやってで寝る、で4時に目覚ましが鳴って母を迎え入れるという、でそこからまあ活動をし始めるみたいな、そんな生活を先週ぐらいからダラダラとしてます本当に
心とね、体が落ちてる時は
本当にね、
そうなっちゃいますよね。
いや、初めて、ここまでは初めてだから、
それが初めてっていうのがびっくりですよ。私結構ぼちぼちあるもん、
いや
人生においてつどつど。
それはね、ここまでひどいのはね、初めてかもしれないですね。いや、自分で認識できたのが初めてかもしれないね。
そうなんだ。
まあ結局一応ほらね、まあある種うつ病と診断されて薬も飲んでるわけなんで、でも効いてんのかなって思うぐらいな感じはあるんですよね、もうね。でもまあそれはこの季節柄っていうのもあるし、
そうです。
そうで、結局私の場合対人の問題だけだからね、言ってしまう、母親がいる以上どうしようもないわけで、だからね、どっかに入れてしまわない限りなお、まあそんな話も出てるんですよ実際にね。だからね、その入れてしまわない限りは無理なんじゃないのかなっていう話も出てますし、いやー、まずとにかく自分が生きてなきゃいけないなというね。でも今ほら、あのメダカの世話とかね、あの犬猫の世話とかがあるので、あの猫が珍しく心配してくれてるぐらいな感じですからね、私をね。常に、まあ、犬はいつも付き添ってくれてるんですけどね、猫が最近よく俺にくっついてるなっていうのを見ると、あ、猫からまで心配されてるんだ俺って思ってますからね、大丈夫だとは思いますまだ、まあ、まだまだ、あのね、1000回までは続けたいと思ってるんで大丈夫だとは思いますが、まあ、弱ってはきてますよね、やっぱりね。早く、あの梅雨が明けてほしいな。とりあえず梅雨明けるだけでもちょっと気分は変わるかなと思ってるんですよ。
なんだろう、私もあの梅雨になると一気にこう気持ちもですけど体も不調がいろいろボロボロ出てきて、あと古傷が痛むっていうそういうのもあって本当ね、冴えないな。しかも汗かくし、なんか蚊がやけに狙ってくるし、
嫌ですよね。なんかね、うち今メダカいるから昔のあれが使えないわけです。24時間のあの蚊取りマットが使えないから、シュッが使えないから、そうっていうのもあって、なんかね、蚊も嫌だしね、本当にね。
でこう、もうあまりにもこう何叩けないからって思いっきり手をバーンって合わせると、もう自分の手を痛めちゃってもうなんかもう悲しいってなるんですよね、はい。ということで、ちょっともともとあの薬剤系、あの蚊よけの薬剤系が私ちょっと得意ではないんですけども、そんなこと言ってられないわっていうので、
蚊取り線香はね、家の中というか外では使ってるんですけど、あれは別に蚊を殺してくれるわけじゃないじゃない、近づけないだけだから、だから入り口には置いてるんですけどね、ダメだなって感じ。
確かにそうなんです、
はい、
いや早く蚊にまとわりつかれないような枯れた人になりたいなと思うよ
はい、
さあということで、今日もホットキャストスタートです。
なんかジメジメしてるとジメジメした話しかできないから困っちゃいますよね、本当ね。
です。もうなんかこう今あのおこもりで、
はいはい、
ね、ホテルとかちょっとリゾート地とかで一人でこうホテルの中でリフレッシュをする、うん、出かけるわけじゃなくて部屋にこもってのリフレッシュっていうのがいいよなって、まあ、もちろん緊急事態宣言中ですからそういうのももちろん、まあ、先の話だなと思いながら、なんか夜な夜な楽天トラベルとかでこう見てるんですよね。なんかこう別にこうもういい街ぶらをしたいとかそういうんじゃない、ちょっとなんかこう気分を変えたい。
そうですよ、だから温泉施設のあるところに行って温泉に入ってあの、ね、夕食と朝食を食べるだけでいいんですよ。
プチトラベルっていうようなもん、うん、
それだけでいいんだけどね。
はい、あのお何お風呂も大きいのじゃなくてお部屋についてるのでいいんです。
いやいや、私お風呂はちゃんと温泉がいいです、ちゃんとした、まあ、そんなところ地元にあるからね、そういうところに行きたいなと思いながら。
長崎は結構温泉がたくさん
ありますよね。はいはい、ありますからね。別に隣の佐賀でもいいんですけど、さすがに越境は今まずいんで、うん、あの長崎し、まあ、市内にはないけどね、県内にいくらでもあるので、だから車で行けば1時間ぐらいで全部行けちゃうので、だから行けばいいんですけど、このね、せっかくの1ヶ月ちょっとの母の入院時に行けばよかったんだけどね、行けなかったんですよね、結局ね。お金はあんのに行けないっていうね。まあ、犬とかね、いるからね。
ほら、ワンコオッケーなと
こ。いや、でもそこは高いんだよ、やっぱワンコオッケーはね。
そう、あれね。
そうなんですよ。ワンコオッケーは高いんですよ。
今日見てたのは、うん、浜名湖のほとりの、なんかペンションって言ってもちょっとリゾートホテルチックなところでワンコ OK で素敵
いやいや、無理してワンコ OK に行くとね本当に高いからねしかもね、
じゃあもちろんご予算合わないんですけどね。
そうで、しかも、うん、じゃあ例えば部屋にゲージみたいなのがあってそこに入れておいてお風呂に2人で行きますみたいなことができるかって言ったら、ずっと泣いてるぞ絶対あいつって思うわけですよ。だからそれは無理だなと思うわけでね。だからどっちかがいなきゃいけないとか、もうめんどくさいじゃん、やっぱり。それならもうね、子供に任せてでも置いてったがマシだよねって思うからね、うんうん、まあ家族ね、ペットがいるといろいろ思うことありますよ。そういう部分でね、大変だなっていうのはね。
あとこれから夏になるとメダカを飼ってるとね、またメダカも気になりますもんね。
今めっちゃ子供産んでるからね、本当にいろいろ大変なメダカの世話もねあるのでね、はい、
はい、ということで前回はメダカ生活をお送りしました、まあ、800回おめでとうっていう回でしたけど、はい、まあ普段通りお送りしたかもしれない。
まあめでたい回だよ。メダカがいっぱい生まれてるよっていうのはめでたくていいじゃないですか。
で、なんかいいなメダカって言って思って、あれです、ちょうどそのメダカ界のメダカ界の記事に気になるメダカ飼育グッズっていうので、ちょっと私の気になるものをこう見てて気になったのを貼ってるんですけども、そこでメダカ飼育キットってあったんですよ。
はい。
ちょっとこれ良くない？良くないって。
そんなのいらねえよ。
収録後で30分ぐらいなんかずっと見てたりして。で、あと、あれです。仕事帰りにですね、はいはい、今週ちょっと100均のセリアに行く用事があって、はいはい、ここで見てたら、セリアにめっちゃメダカ飼育グッズが置いてあって。
そうなん
です。すごい。
今ね、100均にいろいろあるんですよ。そう。
ちゃんと卵を、
はいはいはい、
産卵させるための浮き輪っていうやつとか、
うん、
産卵床っていう緑のマットみたいなのとか、
はい、
うん、
あれで買って使ってます。
そうで、売ってたメダカ鉢、金魚鉢みたいなメダカ用の鉢がちっちゃめで、このぐらいでも買えるのかなとか、
ね、多分あのサイズだと2匹ぐらいが限界、うん、多くて3匹かな。
なんかすぐに室温の温度に左右されそうなサイズかなとか。
そうですね、だからあまりおすすめはしません。
ちょっと、はい、 15センチぐらいかな、本当片手に乗るようなサイズの金魚鉢でしたけど、あれ可愛かったな。
まあ、あまりおすすめはしませんね。
まあ、ちょっとうちは置く場所がないからっていうので、はい、はい、自分に諦めをつけさせてるんですけど。はい。
まあ、メダカはね、あの、癒しですよ。私今めっちゃ癒されてるんで、メダカに。まあ、ただね、あいつらめっちゃ食うからね、夏場。本当に。濃いかっていうぐらいに飯食うよ。本当に。うん。驚きです、本当に。冬はやっぱりね、食が細いからね、結構余ったりしてたんですけど、夏場はね、残ることがない、まず。結構やってるんだけど、残ることがないですね、基本。
まあ、食べただけ増えるんですよ。
いや、結局はコントロールなんで、まあ今日コメントいただいてますけど、あ、なるほどなって思いました。コメントいきましょう
よ。そうですね。
はい、
では、ソウルさんからいただきました。800回達成おめでとうございます。ということで、我が家にも長男が小学校に入る前に近所の盆踊りで金魚すくいをやった時におまけでもらったメダカを飼っていました。当時は団地だったので金魚もいることから、室内の小さな循環ろ過ポンプ付きの水槽で飼い始めました。しかし、旅行で2日ほど外出した間に、モーターの不具合か何かで水温が35度近くにまでなっていて、金魚を含め一旦全滅しました。その時、水槽の底にシリカゲルの粒のような卵があって、半信半疑で育ててみたら、見事に5匹ほど孵化したものです。この後、しばらくして戸建てに引っ越し、魚屋でもらった発泡スチロールのトロ箱で庭に放置飼育。以降10年ほど飼い続けていましたが、冬場に放置しすぎて失敗し、今はもう飼っていません。メダカは水槽の大きさで数の帳尻が合うので、春に適当な数を採卵して別に育て、親と同居できるくらいまで育てては戻すというサイクルです。夏場までどんどん産卵するので、欲張って産卵すると米高で溢れます。規模のコントロールというか、水槽を増やしたい気持ちをぐっと抑えるのが肝心です。私はトロ箱を一つにして米高用に、初夏まで臨時のプライ容器、孵化用に卵専用のいちごの空きパックで回していました。人にメダカを譲るなら卵のついた水槽の段階がおすすめです。卵は水道水でも大丈夫らしいので水の準備が不要です。ということです。ありがとうございます。クムさんの話を聞いてたので、聞いてたらこう、なんとなくおっしゃることがわかるっていうか。
わ、
はいはい
は
い、
かるでしょ。
はい。
私も持ってるんですよ。その熱帯魚を飼っていた時に、その綺麗なね、全面ガラスの、こう、後ろにフィルター付きのやつっていうのを持ってるんですけど。
ちゃんとした水槽ですね。
はいはいはい、水槽も。でも、メダカはこれで飼いたかったわけじゃないわけですよ。
うんうんうん、
メダカはもう、こう、鉢で飼いたかったのね。
うん、っていう。ちょっとナチュラルな感じ、ね。
そうそうそう、鉢で飼いたかったっていうのがあって、鉢で飼い始めたわけですよ、私は。とにかく鉢でで、っていうことで。うん、ただ、最初のやつが、とにかく、その、太陽の当たらないところだったので、大きい鉢がね。
うん、
で、結局、太陽が当たらない、当たる瞬間がほんの1時間ぐらいなのかな、よくわかんないんだけど、もう、その、1日のほとんどは暗い、まあ、暗いというか、当たってないわけですよ。
うん、
だったらどうなるかっていうと、結局全滅するわけですよね。で、あ、ダメなんだ。やっぱり太陽、でも太陽に当てるためにそんな重いやつをこう、太陽に当てれる場所まで動かすっていうのも無理があるわけですよ。陶器でできたやつは。で、なんだこりゃじゃあダメだなっていうことになって、今回、その、ね、スーパーで見つけて買ってきた時に、じゃあどうしよう、どういう風にして買おうかと考えた時に、やはり熱帯魚スタイルじゃないよねと、メダカは、
うん、
やはりこう鉢で飼いたいよと、
うん、
前も失敗したんだけどね、っていう、ま、
見慣れてるのは鉢スタイルですね。
そうなんですよ、っていうところで結局、うん、そのホームセンターで買ってきたその最近のプラスチックの鉢スタイルで 飼い始めたわけですよ。
うん、
で、もうね、いつ、どのぐらいになるんだろうね。結構前から飼ってますよね、もうね。1年ちょっとぐらいになるのかな。
去年8月ぐらいですね。はいはいはい、
ですよね、うん、なってるので。で、その年は結局、あんまり意識してなかったんで、子供は産んでたのかもしれないですけど、結局、うん、全部、奴らが食ってしまったので、うん、でもそれもすごいよね。産んでは食い、産んでは食いしてるわけでしょ、奴らは。そう、だって、今回、その、先週言ったみたいに、その、葉っぱを分けただけですよ。葉っぱを分けただけ、うん、どこに卵がついてた、まあ、ついてる部分もあるなって思ってたけど、ぐらいで、一気に、多分7匹以上生まれてるわけですよ。翌日にはもう、う
ん。まあ、これが自然の中だったら、今度は別の生き物が
食べちゃうんですよ。そうそうそう、そうなんですよ。だから、その、結局、わざわざ分けるっていう作業をして、安全にしてあげないと、まあ、淘汰されていくわけですね、結局ね。で、今、もう一つ別のちっちゃい容器で育てている、うん、子たちが今やっと1センチを超え始めているので、ただまあ1センチでも戻したら食われるかもよっていう話もあるので、だからまあどのぐらいまで大きくしたらいいのかなみたいな、そんな感じを感じながらね、そう見てるところではありますけれども、うん、はい、だからいく、あのね、水槽的なものが増えていくんですよ本当に。太陽が、そうそうそう、
そういうのね。
今はね、だからさ、いや、同じやつをでっかくするかどうか悩んだんだけど、結局一番安いのは100均で買える、あの、タッパーのでっかい立派なやつみたいな感じ。ですよ。ちょっと高さがあるような。がちょうどいいなっていう風な感じで、今使ってるやつと、もう一つ大きいやつも買ってあるので、いずれそちらに乗せ替えて、入れ替えてかな、入れ替えて育てようかなっていうふうに今思っているところです。だからまあ2種類だよね。
いや、そのうちクムさんから卵のついた水草送られてきたりするのかなって。
いや、そこまではしませんよ。そんな迷惑はかけませんよ本当に。一応生き物だからね。
今日も、うん、今日もセリア寄ってメダカの飼育セット見ながら、これメダカの卵ついてないのかなとか。セットじゃない、バラ売りですけど、
はいはい、ついてないですね。
メダカ本体は別で買うんだよね。思い
そうそう、まあメダカ今ね結構流行ってるって、どこでも買えるからです ね、まあ3匹4匹ぐらいがセットになってたりとかするので、
ね、あの、まあ、3匹ぐらいだったらいっかと思って始めたら、きっとこうして沼にはまっていくんでしょうね。気軽な気持ちで始めたら、
うん、まあその沼も楽しい沼なんでいいんじゃないですか。で、その結局本当は発泡スチロールのね、トロ箱じゃないけど発泡スチロールの箱が一番育てや、温度変化がなくて育てやすいらしいんですけど、まあ持ち運びをちょっとこう考えるとっていうんで、取っ手がついてるタイプのその100均の箱、うん、そのプラスチックのやつが一番ちょうどうちでは便利だったので、これはセリアの方にあったのかなのやつを買ってきて、うん、今小さいやつ使ってるんですけれども、で、うん、もうワンサイズ大きいやつも買ってあるので、いずれそちらに移行しようかな。で、とりあえず新人さんたちは全部そっちで育てようかなというふうに今思ってます。あの、一緒にするには、あまりにも野蛮すぎるやつらは初期のメンツは本当にな
んかもうメダカのイメージが
そうそう、あの鯉みたいだもん、餌やるときにやってくる方感じが本当に
恐ろしい。指まで食われそう
な肉食だなこいつらって感じだもんだけどね。そうで、まあ葉っぱも増えてるしね、まあだから2つに分けて育ててもいいかなっていう感じで思って今は育ててますけどね、はい、でも増やし、これ以上増やさないぞぐらいな感じで、増やしたらほら結局増やしただけ結局やつら増えていくわけなんで、
そして鉢をこう増設しないといけなくなっちゃう、
ね、だから子供を育てようと思ってね、結局親元から離していけばいくほど子供は育つわけですよ、
うん、
でもそこまでしなきゃいいわけだから、 生まれた子供たちはかわいそうだけど餌になってもらえばいいんですよね。自分たちで産んでる、で自分たちで食ってるんだから彼らはね。ひどい話だけども。まあこれが食物連鎖なわけですよね。はい。まあ、ちっちゃい子たちが可愛いですよ、今はね。本当にね。はい、
では、コメントもう一件いただいてたので、ご紹介します。はい、立ち切れ線香さんからいただきました。番組800回おめでとうございます。継続は力なりとは言いますが、ここまでできるのはやはりすごいです。このまま無事、順調に更新続けられるようにお祈りしています。ワクチン接種券は回ってこないわ、オリンピックに仕事邪魔されるわ、飲みにも行けないわと散々な感じですが、気分を変えようと衣替えして、先日追加購入したホットキャストの発送さん T シャツもおろしました。奇妙な夏の2週目が来てしまいましたが、来年こそはマスクなしで散歩できる夏になればいいなと思います。ということです。どうもありがとうございます。
はい、
はい、ハトさん T シャツどうもありがとうございます。はい、
もうなんか夏がねっていうか、何年10年後ぐらいにこの今ぐらいの話をこう振り返ると、なんでみんなマスクしてんのみたいな話になるんだろうねって思ってさ。
でもその話で、あとは何してた、うん、いや何もした記憶がないっていう、
そう
空白の2年になりそうですよね。
ね、2年って大変だね、本当ね。いやもう今回、そうそうそうなんですよ、うん、やっぱり身近なところでも結構影響を受けてるなってやっぱり思ってて、今日ねちょうどツイートしたんですけれども、近所のねお店が、
うん、
ビーフ天国松新っていう
なんですね、
お店があるんですけど、まあハンバーグとかステーキとかいろいろそういうのを扱っている昔ながらの昭和のレストランって感じなんです
。なるほど。
店舗もねずっと改装せずにほとんど、
おお、ほんと老舗って感じだったんですね。
だってね、俺も知らなかったんだけど、だって俺生まれた時からって気づいた頃からずっとあるので、一体いつだったんだろうね創業はって思ってたら、昭和43年ってこと、まだ私生まれる前からオープンしてたんだっていうことに驚いたっていうのがあってね。
43年
です。
昭和何年前？
1967年ってことかな？ 68 年か。68年にオープンしてたっていうことですね。
うん、
はい。私の年齢はもう別に公開してるから、そこを突っ込む必要はないと思う
んですよ。いやいや、なんか、あれ、もうちょっと、クムさんが生まれて小さい頃にできたんかなって。
違います。生まれてる前でしたよ、私の。
はい、あ、そうなんだ。はい、じゃあ、本当子供心にいつも常にあったお店。
そうです、そうです。常にあった店だったんですよ。うん、で、まあ、毎週行ったりとか定期的に行くわけではないんだけれども、年にやっぱり数回は必ず行くようなお店で、そう懐かしさがあるようなお店なんだよね、やっぱりね、お店だったんですけれども。
7月好きだったメニューは何ですか？
いや、ハンバーグが美味しいんですよ、とにかく。いや本当はステーキ食いたいけど、やっぱり高いからね、それなりにね、うん、そうやっぱ値段はねあるので、うん、だからまあランチとかで食いに行ってステーキは食わないよなかなかねっていうのもあって、うん、そうだからまあハンバーグが多かったですけれども、あとまあ牛飯みたいなのもあったりとかしてね、お持ち帰りメニューもあったりとかして、まあ、結構ね、ずっとまあ気がついて、まあ、車持つようになってからはよく行ってたなみたいなところがあったんですけども、うんね、7月31日で閉店っていうのを聞いて、
うん、
ああ昭和が終わるって今頃思いましたね、本当にね。いや、やっぱこれはコロナの影響なのか何なのか分かんないですけど、正直なところ、うん、コロナの影響でっていうふうには書いてはなかったですけれどもね、うんうん、まあ霧のいいところでっていうところだったのかもしれないし、まあ土地的には悪い場所じゃないんで、 まあ、今再開発がちょうど進んでるような感じではあるので、売ってしまった方が結果的には損はしないのかもしれないなっていう気もするし、ただあの懐かしの味が食えなくなるのは寂しいなみたいな、そんなところのこの難しさですよね、やっぱりね。オーナーのがどう思ったのかが借りてたのかも分かんないしさ、そこら辺はね分かんないですもんね。借りてたとしたらもうそういう話が進んじゃったのかもしれないしね、家賃的なものとのバランスで。いや、やっぱりね、こう座席だけじゃなく、こう畳の場所とかあるとさ、宴会用だったりもするわけじゃない。普通のテーブル席とあるわけですよ、その畳と、うん、で大人数で集まれるような場所みたいな感じで、うん、だからよくその辺の学校のこう PTA の後のとか、うん、クラブのこう懇親会とか、
すごい地域に密着ですね。
そう、まあ、会社の宴会とか、うん、とかで使われてたりもしてたのは見てたので、だからそういうのが全部ぶっ飛んだわけでしょ、この2年、
うん、そうね、
そりゃね、売り上げすごい落としたはずですよ、
うん、
いくらね補助があろうがなかろうが、
ほんとこの2年でね、もちろんもう どのお店でも、古くても老舗でも、
そう、
ね、超有名店でも人気店でも、
うん、どこもね、苦しんだはずだからね、うん、結局常にある程度のお客さんが回っているからこそできることをやっているわけで、こんなに続くとはね、最初の段階で誰も思わなかったわけですから、うん、そらね、やっていけないでしょう、うん、やればやるほど赤字になるっていうことになるんで、うん、まあ閉めるか閉めないかをどの段階で決めるかみたいな戦いになっていくんだろうなと思いますしね、やっぱりね、飲食は特にきつかったんだろうな、特にお酒を伴うところ、うん、まあだけじゃなくですよね、結局はね、うん、飲み屋さんだけじゃなくてね、そういうこう普通のこう、まあお酒は出すことは出すけれども、基本ランチ夕食でみたいな店でも時間指定で閉めさせてたわけですからね、やっぱりね。いやー、なんか虚しいね、そういう店がなくならざるを得ないこのコロナ、まあコロナのせいだけではないとは思うけれども、コロナがきっかけには違いないと思いますからね、やっぱりね。そうだから、なんかそう、まあだから本当に行きたいお店っていうのはいつまでもあるもんじゃないから、ちゃんと行っとかないとダメだよと思いますね、うん、本当にね、
それは思います、
はい、
いつかって思って
ちゃう、そうダメだなと思いますね。そういえばみちさん、なんか買ったんでしょ。
ニューサーモスアイテムこんなようにやってきましたよ、
はい、
うん、なんかそうちょっと高かった。
お、高い、はい、
ジョッキを買いました
ジョッキで取っ手がついてるやつ、
取っ手ついてるやつですね。
そうなんですね、じゃあ本格的ですね、うん、
そう、
じゃあそれ来週話しましょうよ、せっかくだから
そうね、はい、はい、たわいのない使用感なんで、使用感をおしゃべりだけなんですけども、いや、ま
あ、私ね、今ね一番悩んでるのが、あの、
はい、
キリンのビールの、あのサーバー、
あわあ、CM でやってるや
つ、ね、あれです、あれもう8月まで予約いっぱいなの。8月なら今予約できるんですよ。
へえ、
でもね、あれ1回8000、まあ一月8500円ぐらいですね。
ほう、
サーバーレンタル、サーバー自体は一応レンタルで1年使えば無料なんですけど、
うんうん、サブスク的な、
サブスク的なやつですね、
うんうん、
4リットルだったかな、4リットルで8000円、8500円、
うんうん、
まあ、ビールの種類を変えればもっと値段が上がってきますけど、
うん、
勢いで注文しようかどうか悩んで止まってるっていうところです。4リットルって飲むかな、4リットルってどのぐらいみたいな、そんな感じでね止まってるところ、
うん、あの普通のビール缶何缶だろう、
そうそのぐらいをどのぐらいで飲むのかな自分みたいな、そんな風に思いながらね、はい、
ね、 ちゃんとイメージトレーニングしてから
そう買うならね買うっていうかまあねサブスクみたいなもんだから本当にね
サブスク入る
からそうそうだから途中でやめたらお金払わなきゃいけないわけですよそのサーバー代を、うん、だからやめれないわけとにかくやめれないその8500円を1年は続けなきゃいけないわけです最低でも、
ね、とにかくビールになるんですね
そうそうでも4リットルってどのぐらいかなって思うところが飲んでるかなそのぐらいまあ1杯につき450円ぐらいらしいんですよ1杯飲むのにだから450円ってお店で飲むのと変わらないわけじゃない
まあ、そのお店で飲む美味しさをお家で
っていうところが売りですからねそうだから悩みどころだなという話もついでに来週したいと思いますはい、
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます
今週のホットキャストはスイスさんチョチョさん立ち切れ線香さん猫ひたさん白熊さんスーギーさんテルニーさん、ナッカンさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、カハクさん、コールドサンドさん、紫のサルスベリさん、ノボルパンダさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。